こんにちは。
こんにちは。は
久しぶりの二人会ですね。
い、二人になっちゃったね。
ねえ、
まあ、角田が今、卒業旅行なのかな？
かな？
で、ドイツに行ってて、で、福山は就活中でなんか、
就活で、
なんか、遠くの県に飛ばされてたね。まあなんか、
就活
う
で
まくいっ
ね、
てるってことだと思うんですけど。
なんか最終面接が入って、急
そう。
に行けなくなっ
み
て、
たいな感じだったから、まあ、頑張れっていうことで。
そうっす
で、残
ね。
った俺ら二人で、はい。棒は恐れているについて話す予定ですが、その前に、
お便りが来てますね。
はい、お便り一個来てるんで読みましょ
はーい。ラジオネームしかめしさん
う。はい、
から、
しかしさん、いつもありがとうございま
いつもありが
す。
とうございます。で、あれですね、今回このお便りは、棒は恐れているに対してじゃなくて、前
はい。
回扱った、
哀れなる者たちの本ね。
そうです
ヨ
ね。
ルゴス・ランティモスの。
はい。期日過ぎててごめんなさ
大丈夫
いって
で
感じ
す。
です。ベラのキャラクターが良くて面白く見れた。社会通念やジェンダーを無視して成長するベラのキャラクターは見ていて奇妙だし、危なっかしいがとても清々しかった。作品中の、不協和音の音楽、空の色、建物のセット、括弧男性器の形の窓などが、完成されていてとても良かった。あと、こういう演出で完全にフィクションとして、仕上げられているからこそ物語に没頭できた。ベラの早い成長は今の AI の進化と通ずるものがあるなと思った。かっこ、ベラはモラルが抜け落ちたまま成長をしていくこと、またモラルについて哲学などの書物で学び、理性で理解していくこと。今の AI も今後どうなっていくかわからないのに、とりあえずいろいろなデータを吸収させて進化させていってること。そして何よりもエマ・ストーンの演技力が本当にすごかった。ベラがどんどん成長していく様子、顔、表情が成長段階で全然違うところ。歩き方もドレスを着せられている時やヒールを履いている時は機械的というかぎこちなく歩くところとか
はい、ありが
だ
とうご
そ
ざ
うい です。
ま
ありが
す。
とうございます。
いや、面白かったですよね。哀れなる者たち。
そうね。確かになんか AI っぽいよね。
確かにそう、それは気づかされましたね。なんか、前回の哀れなる者たち会で俺は、その、ベラの成長は早すぎるから、その、成長というより、変身なんだみたいな
そうだ
こと
ね。
を話したりしたんですけど、でも、その、AI の進化と比べると確かに、ああ、なるほどっていうふうに思わされますよね。その、AI の進化で言う言葉、進化とかで例えて言う言葉で、ドッグイヤーっていうふうに言うんだけど、そ
ドッグ
の、
イヤー。
まあ、つまり、犬が人間より全然早く成長していくみたいな。だから、その、AI の進化とか、IT 産業の進化はドッグイヤー的に進んでいくみたいな言葉があるんですけど、確かに、
なるほどね。
ベラ
イヤー。
は、そう、その感じに近いよね。
イヤーってあの耳じゃなくて、
あ、そうそう
歳って
そう、
ことか。
歳、ドッグイヤ
ああ、
ー。
確かに確かに。
だから、そう、ね、そうか、AI か
そう
っていう
ね。
ふうに思うと面白いですね。その、
ね。ウィレム・デフォーのゴッドが、作り出したものみたいなね、感じだし、まあ、人工知能も自分で学習していって、それで成長していくからね。
で、なんか、シンギュラリティ起きちゃったらやばいんじゃないかとか ありつつ、めっちゃすごいスピードで、まあ、進化してますもんね。
そうね、確かにね。
そういうのとか、確かに面白いですね、比べると。まあ、なんかセットの話とかもね、前回の、ゲストの村中くんに話してもらったりしてるんで、まあ、哀れなる者たち好きだった人、ぜひ前回もね、聞いてくださいっていうところで。しかめしさんありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
また送ってくださいということで。
期日過ぎてても待ってます。
じゃあ、やりましょうか。
改めまして、こんにちは。
こんにちは。
この番組は大学生4人が映画について話すラジオですが、今回は久しぶりの2人会
です。はい、2人会です。
ということで、今回のメンバーは私、山下と、
米山です。お願いします。
お願いします。
第89回。はい、
そうだね。89回ですね、
はい。すごいね、もう次が90回。なわけですけど。
100回まであ
と。100回が近いですね。
もうちょいだね。
おー。今回取り上げる作品は
某は恐れているです、
はい、
では作品紹介お願いします。
はい。2023年アメリカ映画、日常の些細なことでもすぐ不安になる主人公某は、ある日母が突然死んだことを知る。母の元へ駆けつけようとアパートの外へ出ると、世界は狂気に満ちていた。監督脚本はヘレディタリー継承ミッドサマーのアリアスター、キャストはホアキン・フェニックス、スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソン、パティル・ポーンらということで。
はい。
はい。これがね、まあ、去年アメリカで公開された、映画がやっと日本に来たっていうことなんですけど。
そうですね。
アメリカ本国では、興行収入が、まあ、大失敗というか、全然回収できてない制作費用みたいな風な状態で、まあ最後の頼みの綱的に日本で公開された映画なわけですけど。
はい。日本の興行収入はどうですかね。
どうだろうね。でもなんか今のところフィルマークスとか見てるとそんな評価低くない。
そうだね。3.7 とかで、
だし、まあその日本今までのヘレディタリーもミッドサマーも結構受けたというか、特に去年じゃない、全然前作のミッドサマーは SNS とかでもバズったりね、
そうだね、
したから、まあなんか結構その感じで受けてるっていうのもあり、日本ではちょっと受け止められ方が違うかもとか思いつつですが、どうだったんでしょうかということで。
そうですね。
じゃあまず雑感を話していきましょうか。
はい。
じゃあ山下。
はい。ですね。まあ、アリアスターの監督の作品は、そのヘレディタリーとミッドサマーっていう感じで見てきて、まあ、なんとなくこういう感じの雰囲気なんだっていう、まあ、事前知識があり、で、ツイッターで、ボアを恐れている見てきた人が、こう3時間悪夢を見せられるみたいな。
なんかめっちゃツイートあったね。
そうそうそうそう。いや、なんか、まあ、それでちょっと期待値高かったのかなっていう印象だったんですけど、なんか、まあ、期待値高めでいくと、こう、期待してたからこそ、なんか、低くなっちゃう時とかも、
はいはい。
もう、それすら超えて、これ何みたいな。もう、ずっとカオスすぎて、まあ、なんか悪夢を見せられるみたいな、言われてたから、どんなもんかと思ったらちゃんと悪夢で、まあそういう点では、よくできた映画なのかなって思います。
はいはい。
まあちょっと長いかなっていうところはあるんですけどね。まあでもアリアスターの、アリアスター監督の作品ってなんか長い印象あるし、
ああ、そうか。そう、でもそんな短くは。
長かった気がするんだよね。
なんか、ディレクターズカット版がめっちゃ長くなったね、ミッドサマーは。
はいはいはいはい、あったね、あったね。
劇場公開時はそこまでだったんだけど。
ああ。はい。なので、まあなんか、良くも悪くもって感じですかね。
はい。
はい。ネタバレとかせずの感想だと。
はい。
はい、そんな感じです。
うい。
米山はどうだった？
はい。なんか、俺も、まあ、興行が全然うまくいってないとかは知った上で、で、まあ、ヘレディタリーもミッドサマーも、まあ、ヘレディタリーは昔、ツタヤで借りてみて、ミッドサマーは当時、映画館で、なんなら、一緒に見た？俺らって。一緒には見てない。
ヘレディタリー一緒に、
ヘレディタリーは見てないよ。でも、
あ、ミッドサマーか。
さあ、ミッドサマーをさ、あ、何？見てから4人で話した覚えあんのよ。
確かに。
そう。
なんかガスとかどっか行った。
一緒に見たのかな？なんか見た気するよね。
見た気する。
なんか、はい、まあそんな感じで当時見て。で、その時の俺らの感想としては、ダメじゃねえだったんだよね。ミッドサマー。
まあ、なんかスタンスが違ったっていうか、
うん、
あのヘレディタリーはこうなんか印象的にその真っ暗なホラーだったけど、
はいはい、
ミッドサマーでは、うん、あのなんか日中のホラーみたいな、
そう明るいホラーをやってみよう
らしいねみたいな、で見に行ったら、うん、ホラーなのかこれみたいな、
うん、
で怖いところは暗かったしな
って言って、そう明るいホラーできてなくねみたいな話とかね、
そうそうそうそうそう、う
ん、別に多分音源として出してないんだけど、
うん、
もしかしたら角田が持ったりしてるかもしれないけど、そう雑談で話して、うん、自分たちで撮ってるキモい集団だったんで、ただ
夢はね撮ったりとかね、
そうそうそう、うん、その感じでやってて、うん、でまあ俺の今回の感想としてはミッドサマーよりいいじゃんっていうのがまずあって、
はいはい、
そう俺ミッドサマー好きじゃないんだけど、うん、ヘレディタリーは結構大好きぐらい好きなんですよ、うん、
なるほど、
うん、なんかなんなら映画見てて一番なんかホラー映画で言うと一番テンション上がった覚えあるというか、めっちゃ怖って思った覚えがある映画だったんで、
うん、
まあ監督自体のこととも割と好き、その信頼してて俺はリアスターを結構、うんうんうんうん、信頼というか期待してる人だったんで、
はいはい、
まあその興行がダメだった分の評なんか期待は下がりつつもアリアスターだしなって思って割と予告編とか見て楽しみにしていったら結構好きだったなっていう印象ですね、
うん、
俺は。
なるほど、
うん、
いいっすね。
でなんかそれで言うとそのミッドサマーとかと比べると、例えばその、
はいはい、
ミッドサマーの時よりその全然画面の明るいホラーやれてたんじゃねとか、
あ
ーなるほどね、そういうことを思ったりして、
確かに確かに、
なんかやっぱやれじゃんみたいな感じでちょっと俺は嬉しくなるところとかもあったり、
うん、うんうん
うんうん、でまあなんかあれですよ、もちろんその179分とか180分ぐらいの、
うん、
3時間きっかりぐらいの上映時間で、
うん、
でまあ言ってる通りそのすごい不可解な感じというか見ててわけわかんない感じもあるし、
うん、
わけわかっても不快ではあるみたいな、
うんうんうん
うん、感じではあるんで、なんか俺はそこまでなんかマジでわけわかんなかったなという感想でもないんだけど、
ああなるほど、
そう、なんかだからなんていうのかな、人におすすめそんな軽率にできないですけど絶対でも俺個人としてはそこまで嫌いじゃないよっていう感じでしたね。
なるほど、
うん、まあ興行もうまくはいかないかどうか理解できますけど、
うん、
まあそんなもんじゃねっていうところで、はい、嫌いじゃないです、まあ、俺。
なるほど。
ちょっと好きかもぐらいの感じです。
おおおお、よかったよかった。
ちょ
っといろいろ根掘り葉掘り
聞
けそうだわ。
はい。
はい。
じゃあお便りがね
来てますね。
はい、来てるんで読もうと思います。こっからちょっとまあネタバレはないな。
うん。
ネタバレはないな。まあ、ネタバレないけど。っていうか、ネタバレっていう映画、どれがネタバレっていう映画でもあるしね。
そうね。
あるから、まあ。
説明、うん、なんか、この時にこうなるんだよみたいな言っても。
ストーリーを説明できる気もしないんで。
そうね。
うん。うん、まあ、気にする人は見てから聞いてね、ぐらいの感じです、今回は。
はい。
じゃあ読みます、お便り。
はい、お願いします。
ツイッターね、マイティアンダーバーケンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ホアキン・フェニックスがひたすら頑張っている映画でした、
うんうん、
彼の頑張りがあったから上映時間が長いこの映画を最後まで見続けることができました、
うん、
それ以外に語ることがありません、
うん、
アーレなる者たちのように撮影や美術そして音楽が素晴らしいものではなかったので、アリアスターが監督した他の作品を知らない人は楽しめなかったのではないでしょうか、
うんうんうん、
アボックスオフィスボムという英語を今回初めて知りました。
うん、
爆死と言われるほどアメリカでの興行成績が悪かったのも頷けます。ね、ボックスオフィスボムって言うんですね、
はい、
監督の長編デビュー作ヘレディタリー継承よりも強く運命と母親を描いた作品でした、
うん、
逃れることができない宿命というものを劇中での舞台や全ては母親の手の内にあるという今作の設定から感じました、
うんうん、
水を子宮の用水として読み取れるように演出することで、その母親に取り込まれる恐怖を表現していたのではないでしょうか。第1幕と第4幕からは母親から愛されないことへの不安を感じました。しかし、これほどの上映時間が必要だったかは疑問です。第2幕と第3幕については面白いとは思いませんでした。 フェミニズムのようにマスキュリズムやメンズリブ、うん、男性解放運動のことですね、を描こうとしているわけではなく、監督自身が抱えている内なる思いを映画にした作品であるように思います。
はいはいはい、はい、
今時 A24 が大金をかけてそのような作品を作ったのは映画ファンとしては嬉しいことです。
確かに
最近の A24 は芸術とまでは言いませんが、大衆に迎合しない映画作りに挑戦することが少なくなりました。
うん、
しかし、ジブリの宮崎駿による君たちはどう生きるかと比べると、作品としてあまり充実していないように思います。今作の興行成績によって、未来にカルトムービーと呼ばれるような作品が作られることがなくなるかもしれないと思うと、これからの映画に対して不安になります。ということで。
はい。
ありがとうございます。
なかなか辛口の、
はい。そんな、カルトムービー的なのがなくなるかはわかんないですけど
。まあ、ね、実際あるからね、今の。
そうそうそう。
段階で。
うん。
なるほどね。
うん。
IT アンダーバー系さんは、そこまで好きになれなかったと。
みたいな感じですね。
はい。
うん、
まあでも、面白いよね。水を、その、地球の用水としてるんじゃないかみたいな。
うん、っていう風に読めるんじゃないかみたいなのは、面白いですね。うん、
確かに。
うん。なんか、そう。それは、なんか、公式考察サイトみたいなのって読んだ？
いや、読んでない。
なんか、
うん、
公式サイトで、その、うんうん、これね、ヘレディタリの時もあった、ミッドサマーもあったんだっけ？なんか、結構、代々アリアスターがずっとわけのわからない映画を撮ってるんで、その、解説サイトみたいのを公式が出してて、で、なんか、そういうのを、うん、読んだりしたんですけど、まあ、それの、なんか、うん、それがどうなんだみたいな話も俺は後でするんですけど、
おー、なるほど。
その中でも、なんか水が用水の表現なんじゃないかとか、水が結構多用されてるみたいなことは言われてましたね。
あ、そうなんだ、
ね。うん、水死体が出てくるとか、
あ
ー、そう、うん、イメージとして水が共通して結構出てきているんじゃないかみたいな指摘はあったりしましたね。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。
で、なんか、フェミニズム、マスキュリニズム、メンズリブあたりの思想ではないんじゃないかっていうのは、割と俺も、そうかもなっていうふうに思う感じで、その監督自身の経験とか、それっぽい、思いが出てるっぽい作品に感じましたね、僕は。結構今までのヘイリタリーとか、ミッドサマーと共通するイメージとかもあったりね。
う
ん、
そうだね。
うん。そういう部分で、うん。まあだからそう、監督が結構ずっと好き勝手やってる映画といえばそうでさ。
うん。
うん。
そりゃもうそうっすよね。
うん。だからそれが作られたのは嬉しいと思いつつ、
うん。
こんな爆死しちゃったら、この後作れる人いなくなるじゃんっていう、IT&Kさんの指摘はまあそうかもしれんですけど、あれですよね。
そうっすね。本当、まあ、確かにね、
うん。うん。映画界が元気ないからなんで、もっとたくさん作って、贅沢できればいいんですけどね。こういう。
そうだね。
うん。まあ、ある意味贅沢であるよね。本当にこの映画は。
う
ん、
そうね。
うん。
まあ、予算が大きかったからこその、爆死っていうわけで、
うん。そうだね。回収できない。
そうそうそうそう。
ぐらいかけてはいるっていうのは見ててわかるしね。うん、
ねえ、うん。まあ、アリアスター、その、ね、ある種の界隈にはね、ちょ
っ
と人気はあるからね。
うん。
ヘレディタリーとミッドサマー、
って
感じで、
うん、
まあ、なんかまあ、ある、なんだろうな、ある程度の一定数のファンは、いるので、
うん、そうね。
そう、まあ、そこに向けて、なんか、コミットしようとしたのかなって感じではあるけど。
うん。
でも、興行収入さっき調べてみたら、
うん、
ヘレディタリーが、一番多かったんだよね。
うん、ああ、そうなんだ。
下がり続けて
ね。ああ、ずっと下がってんだな。
そう。
なるほどね。
うん。まあ、でも監督の、
うん、
インタビューみたいなのが、
うん、
まあ、一瞬だけ見たんだけど、
うん、
なんか、何について語ってるか、みたいな、そういうのは今、
うん、
今は言及しないでおく、みたいな。
ああ、はい。
言ってたんだよね。
はいはい、これからしばらく、
そうそうそう。
言いません、みたいな言ってたね。
そう。
うん。
なんか、どんなことについて語ってるかは、ちょっと皆さんで考えてみてくださいみたいな。
うん、
まだ言うには早いみたいな。
はいはい。
そう、そんなことを言ってたから、
うん、
そう、まあ結構なんか考察のしがいがあるのかなって感じではありますね。
うん、そうね。
うん。
じゃあ、アイディアダブケースありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、 ネタバレもありで話していきましょう。
はい。まあ、ネタバレって言ってもねっていう。
うん、そんなのはないんだけども。まあ本当ずっと意味わかんない、
うん、
といえば意味わかんない
ん
ですけど、
ね、うん、
なんか、でもなんていうのかな、俺がそこまで不可解ではないなっていうふうに思ったのは、
うん、
なんか、まあ、結構エンタメとしてずっと作られてはいるというかさ、
はいはいはい、
ホラーエンタメだし、
うん、
まあコメディ要素も結構強めにあるし、
うんうんうんうん、
で、なんていうのかな、その、ずっと不快ではあるけどさ、その、うん、エンタメとしての不快さを追求した結果として出てきてる不快さではあるなと、俺は割と、
そうね。
思って。
確かに、テンポ良かったもんね。
いや、そうそう、テンポいいんだよ。だから、うん、なんか、全然もっと、なんか、長おもんない映画見た時の方が不快だったなとか、思い出して。
はいはいはい。
うん。だから割とスッキリした不快さというか、エンタメとして消費できる不快さだなっていう、う
ん。なるほどな。
感覚ですね。
ああ。
うん。まあ、長い映画だから、見てから数日も経つと思い返すんがむずいんですけど。
確かにね。
うん。でも、好きだったような気がするな、みたいな感じですね。
なるほど。
うん。
まあ、最初からね、結構、まあ、なんかぶっ飛んではいたよね。
ぶっ飛んではいた。なんか、まあでも最初の方から中盤ぐらいまでって結構、お話としては筋が通ってなくはないっていうかさ。
あ、そうそうそうそう。最初はね、それこそなんか今のアメリカって、
うん、
まあ、ね、治安が悪いって言われてるし、
うん、
そう。
毎日スラムみたいなとこ住んでて。
そうそうそう、そう。前になんか旅行で行った時に、
あ、うん、
まあちょっと見たんだけど、
うん、
なんか、ああ、確かにこんな感じ。めちゃくちゃ誇張されてた
けど、ね。さすがに誇張してるけど。
さすがにね、
うん。でも誇張してたとしてもあんな感じかなっていう感じはするか。
うん、そうそうそう。なんか普通に、うん、街中の道にさ、
うん、
テントがあったりとか、
うん、
フローシャーがなんかうろついてたりとか、
はいはいはい、
そういうのはね、あったんだよね。
そうだよね。なんか、うん、そう、薬漬けの人とかが、ゾンビみたいに、
はいはい、
そうそう歩いてる感じとかもスラムの光景でよく見ますし。
うん、そうね。
うん。そう。で、
うん、
あれなんですよ。だから、さっき言ったんだけど、公式の解説サイトみたいな、
うん、
解析サイトみたいの読むとね、
はいはい、
その、最初のあの街は、
うん、
これは棒にしか見えてない、現実ではない世界だみたいなことを書いてあ
ん
の。
うんうんうんうん、
それが俺、なんか読んでムカついて、その、なんか、何を根拠に言ってんのって思うわけですよ。
うんうんうん、
公式サイトでさ、
うん
その。別にいいけど、そういう、なんか、売り方をしても。
うんうん、
でも、なんか、そう、それがなんで棒にしか見えてない世界だって言えるんだとか、そういう根拠は別に俺は映像を見てる限りないだろうって思ったし。
うん、なんかそう言い切っちゃっていいのかなっていう。
そうそうそう。
葛藤がずっとあるような。
うん。
うん、
だから、だしなんか棒にしか見えてないとしてそれが現実じゃないってなんで言えんのとかね。
あ、そうそう。
なんかそういうこととか思うんで、
うん、
なんか俺は公式の解説サイトは結構、読んだけど腹立ったりしました。うん。
まあね。
それは言っておきます。
まあそれはね、思った。その、なんか俺読んでもないんだけど、
うん、
監督自身がさ、
うん、
解説っていうか、そういうのは、
うん、
あんまり、なんか言わないですみたいな、
うん。
控えますって言ってる時点でさ、
うん、
なんか、どんなに公式で解説みたいな
こと言っても。そう、あんま公式でやることじゃないって気もするような考察みたいなのって、
そうそうそう、
まあ
そうそう、
なんか考察っていうのが一つさ、
うん、
その、まあ不可解な、
うんうん、
不可解っていうジャンルの映画なんかあるじゃん、アニメとかでもさ、
はいはい、
そういうのの消費の仕方として一つある。
うん、
で、なんか、うんうん、まあ、これはラジオエイティンスでたびたび言ってるけど、俺らは考察はしないみたいな感じのスタンスじゃないですか。
そうですね。
そう。だから、なんか公式でやられると余計腹立つっていうのはありますね。
まあ確かに。あれ、うん、だよね。なんか、現代文の問題とかでさ、
うん、
作者の意図を答えなさいみたいな。で、結局、蓋開けてみたら作者そんなこと思ってませんでした。
ああ、とかもね、あったりするけど。
そう。
うん。
まあそんな感じですね。
うん。まあ、まあまあ。で、
うん、
そうね。あら、 なんだろうな、そのやっぱ俺テンポの良さとか、
うん、
見やすさはやっぱりアリアスターの良さだなっていうのは思って、
うん、
3時間俺は全然飽きずに見れたというか、
うん、
あんま眠くなる瞬間なかったんだけど、どうだった？
そうね、あの、うん、飽きはしなかったんだけど、
うん、
なんかもうなんか特に最後の方とかさ、
うん、
こうこんなに物語にずっと苦しんでた主人公が、
うん、
ずっとなんか搾取され続けて、
はいはい、
来た人が、
うん、
やっと救われたのかって思ったら、
うん、
もうあんな感じで終わっちゃったじゃん。
はいはい、変な、
そう、結局、
まあ、バッドエンド的
なね、バッドエンドで、
うん、
はい、だからもうなんかこんなに長い時間使って、
うん、
なんかようやくね救われたって思ったら、
うん、
バッドエンドっていう結局回みたいな、救え、
はいはい、
なんか救いようのない話だなっていう。
あ、確かにね。
そうだから一番最後で、
うん、
結構どっとそのなんかどっと疲れた
感じかな。あ、はいはいはい、うん、そうね、
なんか退屈はしなかったけど、
うん、そうだからなんか分かんなくなってくるのも最後の方というか、
うん、
それこそ最後の裁判みたいな、最後の審判的なのは、まあ、現実というと難しいからさ、なんか、どういう、誰視点の何なんだとか、
そうだね。
なったりするわけですけど。
しかもその前になんか、えげつない化け物出てくるしね。
ああ、そう。でっかいおちんちんの化け物が出てくるんですけど、屋根裏に。
あれはお父さんって言われてもね。
そう。なんかそこら辺の、どういう意味っていうまま終わっていくイメージが最後の方あったりして。
うん。
うん。まあ、なんか別にコメディとして見れなくないんですけど。
うんうんうん。
うん。そういうね。
確かに。
わかんなかったな、みたいなところ。わかんなかったなってなりながら終わっていくところとか。
そうそうそう。で、まあ、序盤の方はさ、
うん、
某だけに見えてる世界線です、みたいな言われても、
うん、
なんか、ん？って。ちょっと突っかかりがあったけど、
はいはい、
だんだんね、その現実味を帯びて来なくなったから、
そう、
ね、うん、そう、だから、まあ途中からなんか何が現実なのかみたいなの分かんなくなって、
うん、
そう、これはどういうこっちゃみたいな、
うん、
なってましたね。
そうね、
うん。
やっぱだからなんかその、あんまこの映画においてさ、その何が現実でとかっていうことが、
うん、
あんま重要じゃないような気もするというか、う
ん、ミッドサマーもそんな感じだったもんね。
そう。
その、だっけ、まあ、なんか、うん、あの、まあ、確かにその、ほぼほぼ現実で起こってることを映してはいたんだけど、
うん、
なんかよくよく、ね、あの、なんか背景とか見ると、
うん、
こう山がなんかちょっと歪んで動いたりとか。
ああ、はいはい。なんか、あれだよね。花がじわじわ拍動してるように見えるみたいな。
そうそうそうそう。
演出としてあったけど。
そう。
そう。ああ、なるほど。だから、なんていうのかな。その、でも、ミッドサマーのあの演出って、
うん、
あの、薬盛られて、みたいな。
そうだね。
そう、感じだから、うん、それの表現としてあったと思うんだけど、うん、ある意味それっていうのはさ、
うん、
だから、映画のカメラっていうのが誰の視点なのかっていう、ことを、
はいはいはいはい、
その、一つ、
うん、
なんか、見せる態度でもあると思うわけよね。その、だから、薬を主人公がもらえた後に花が拍動してたり、うん、山がじわーってなんか動いてるように見えるんだとしたら、それは追体験的に、主人公の視線を映していると言えるわけだけど、
うん、
まあ、だからある意味ずっとこの映画って某に寄り添ってる。し、某以外の視点から描かれる瞬間って多分なかった。
かな？そうかな？
ほぼなくない？
なのかな？まあ、そっか。
うん。ような気がするから、だから俺としてはまあ、そんな、まあ、現実も、非現実もさ、
うん、
その、一人の自分の視点からしたらあんま関係ないじゃん。
確かにね。
そう、だからなんか、別に夢も現実も、夢の世界の方が本当ですよって言われても、
うん、
ああ、そうなんだって、自分の中ではなっちゃうというか、
あー、なるほど、
っていう感覚俺あるから、
あー、
まあ、そこはあんまりどっちでもないいなみたいな感じで、俺は見てて。で、まあ、バッドエンドではあるじゃん。
うん、
で、それが今までの2作とは違うなって思うんだよね。その、
そうだね。
ヘレディタリーもミッドサマーも、
うん、
あれなんだよね。その、 終わった後、
うん、
ヘレディタリーなんか、なんていうのかな、どっちもその、いいようにも見えるような終わり方をする。
そうそうそうそうそう、そう、まあね、人間側の負けみたいな。
そうそうそう。
悪魔側の勝ちみたいな感じではあったけど、
うん、
なんかなんだっけ、エンドクレジットで流れてた歌が、
うん、
モスサイズナウっていう
意味で、はいはい、モスサイズナウね。
そうそうそう。うん、で、まあ、なんか物事の二面性について言ってるっていう歌なんですけどね。うん、そう、まあ、なんかいろんな見方、その、両サイドからの見方があるみたいな、そこでわかるっていう。
うん。
うん、
ジョニー・ミッチェルのボスサイズナウっていう曲が最後に流れて、その、
そうですね。
両面見れますよ、私、みたいな歌が流れるっていう。
そうそう。
なんそれっていうのがあったりして。まあ、ミッドサマーもそれはあるというかさ。
うん、
なら、最終的に、その、なんか、ヘレディタリーは主人公が悪魔大王みたいのになって、うん、体感して終わるから、そうそうそう、ハッピー、うん、悪魔視点ハッピーエンドだし、
うん、
ミッドサマーもなんか、
別れたぜ、やったっていうハッピーエンド。
そう、もうあるし、なんか、あれでも、なんか、村にめっちゃ祝福されて終わるんだよな、確か主人公が。
そうだね、確かに、ね。
そうそうそう、うん。っていう、その二面性みたいのをずっとやってきてて、
うん、
でも今回はそういう二面性あんまないように思うというか。
まあ、
結構、
ね、
うん、ただただバッドエンドみたいな印象があった。
そうだね、うん、確かに。最後は、だってもうね、観客いなくなっちゃうもんね。
ああね、その、死んだそばからず、うん、もうすでに人が立ち上がってる感じとかね。
うん。
あれは見てて悲しい、
うん、
感じするんですけど。
うん、まあ、ある意味、毒親から逃げられた、
はいはいはい。ああ、なるほど。
そういう解放ではあるかもしれないけど、
はいはい。
ね、なんか観客もなんか引いてってるし、
うん、
そこのシーンっていうかその場面をさ、うん、エンドクレジット中ずっと映してたから、
うん、
なんか物悲しげなこう雰囲気だったじゃん、
うん、
だからまあそういう意味ではハッピーエンドって見させたくないのかなっていうか、
あ、そうね、撮り方としては結構悲しい終わり方っぽく撮ってる。
そう
か
ね。
そう、そうかも。だから、その、ヘレディタリーとかミッドサマーは、なんか、
うん、
ハッピーエンドっぽく見える撮り方をしてる。
そうだ、
だよね、うん。そうそうそう。わかるわかる。
うん。でも、主人公苦しんで死んでるしね。
そう、うん。そうね。だから、そこが今までの2作品と態度違うなとかは思いつつ、
うん。
うん。でも、なんていうのかな。なんか、まあ、共通するイメージは結構ある。
うん、
よね。その、
そうね、確かにね。
だから、なんていうのかな。ヘレディタリーもミッドサマーも、なんか、最後のバッドエンドまで、その、最初から決まってたんだな、みたいなテーマ性があるじゃん。
う
ん、
はいはい、そうだね。全部仕組まれてました、みたいな。
そう。
それこそヘレディタリーはもうね、生まれた時から、みたいな。
そう、
うん。
ヘレディタリーはなんか、そう、遺伝で死んじゃう、みたいな。
うん。
死ぬんだよね。なんか、そう、呪いのおばさんみたいのがいて、
うん、まあ、遺伝っていうか、なんか、あ、うん、そうそうそう、自分のあのおばあちゃんが、
うん、
あの、悪魔の召喚のために、
そう。
孫とかこしられた、こしられたっていう、
うん、
そ
ういう
のとかね。
うん。
そう。
おもろ、今思うと、そのストーリー。
うん、
あらすじおもろいけど。
よく思いつくよなって感じ。う
ん、で、なんか、なんですか。だから、その、
うん、
ヘイタリーで、一番最初のカットが、うん、その、ミニチュアの家が、が、
うん、
に、クローズアップしていったら、その主人公がそのミニチュアの家に住んでるみたいな始まり方をするので。
はいはいはいはい。
だから、結構技ありな始まり方なわけですけど、
うん、
言ったら、その時点で、その、
ミニチュアを作った人がいる
っていう。そうそうそう、その仕組まれているっていう感じが、印象付けられてるわけですけど、
うんうんうん、
なんか、その、初めから決まってるみたいな恐怖っていうのは、一応今回もあって、その、なら遺伝としての恐ろしさで言うと、その自分のおじいちゃんもお父さんも副上司してる。セックスの果てると同時に死んでるのよっていうことをお母さんから告げられて、だから、その、言うたらずっと童貞のまま と育ってきてるみたいなキャラクター性なんですけど、今回の主人公のボーっていうのが、
うん、
その感じっていうのはなんていうか遺伝の恐怖でもあるし、
うん、
そのそれを伝えてくる母親に支配されてる感じっていうのもあるよね、
うんうんうん、
そのだから今回の母親のキャラクター性っていうのが絶妙にむずいところで、
うん、
その社長なんだよね、モナ・ワッサーマンみたいな、
はいはいはいはい、なんかでっかい企業、巨大企業の、
そうそうそう、
巨大企業をなんか一人で起こした大社長みたいな、
そうそうそう、
町の名前もワッサーマンなんだよね
みたいなね、うん、そうだから超巨大権力者、
うん
っていう母親が、
うん、
死んでっていうところから始まって、で、帰ってきたら生きてるやないかいみたいな、うん、そういうストーリー展開なわけですけど、
はい、
その、なんか、だから母親にそういう社長っていう権力者っていうね、
うん、
キャラクター性が付与されてるっていうことは、
うん、
その、なんていうのかな、母親の権力の強さであるとか、
うんうん、
その、そこに所有されているみたいな感覚っていうのを描こうとしてるっていうのはあるんじゃないかなっていうふ
う
に思うわけですけど、
はい。
なんか、そこが、なんていうのかな、批判されている部分でもあって、
あ、そうなん
です。そう、なんか、だから映画の倫理としての問題ですけど、その、典型的な、なんか、なんていうんですか、マザコンで、
はいはい。
で、その、一人親ですよね。だから、その片親の子がそのマザコンで、うんうん、で、お母さんは結構、まあ、言ってみれば毒親で、みたいなところの苦しみみたいなものを、
うんうん、
そのコメディーホラーみたいな立ちでエンタメとして撮ってるのはいかがなものか、みたいな風に言ってる人とか、
うんうん、
なんか、まあ、ジャンルで、その一つそういう、なんていうんですかね、その、有名だった女性が、
うん、
その、年配になってきた時に狂ってしまうっていうのを一つホラーにするサイコビリっていうジャンルが、
うん、
ホラージャンルがあるらしいんですけど、
うんうん、
それをなぞらえてるんじゃないかっていう話とかもあったりして、
うん、
それって今やるのどうなのみたいな話とかもあったんだけど、
うん、
なんか、でもそこら辺について俺は、割とその、
うん、
なんていうのかな、IT アンダーバー K さんと割と近い考えというか、見てて結構、
うん、
やっぱ監督の抱えてきた恐怖感とか、
うん、
そういうものを映画の中に叩き出してるように思うっていうのはあるんですよね。
そうだね。
うん、
まあやっぱ、うん。まあ、何を考えて作ってたか分かんないけど、監督のやりたいことをやってるっていう感じでね。
うん。
うん、書かれてたんで。まあね。まあでも、そういう意図とかは、なんかそこまで言うのを拡大解釈しすぎなんじゃないかなとも思ったりはするけどね。
うん。
うん、
で、なんか、あれですね。その、一番、アリアスターが言ってることでヒントになるって言われてるのが、
うん、
あの、ユダヤ版のロード・オブ・ザ・リング、ユダヤ人にとってのロード・オブ・ザ・リングなんだ、これはっていうことを言ってて、だから、ユダヤ系っていうことがすごい、うん、なんていうのかな、ヒントになる映画ではあるんですけど、その、まあなんか一つとして。
そうだね、確かに。
そう。
あの、至るところでこうなんか宗教チックな考えみたいなの
が
出てくるよね。その、特にあの、お母さんの死体を一刻も早く埋葬しないと。
あ、そうそうそう。
お母さんに対して恥ずかしめになるぞとか。
そう、あれはもろにユダヤっぽい、
うん、そうそうそう
思想だし。
うん。あとまあ、あの、まあ字幕でも書いてあったけど、
うん、
背景に書いてある文字とかがさ、
うん、
なんかあの神はあなたのことをなんかあなたの行いをずっと見ているぞとか、
あ、はいはいはい、
それこそあの最後のシーンとかね、審判だよね。
あ、そうそう、それもだよね。
うん。
で、そう、母親のあの造形というか、まあ坊自身の造形もそうなんだけど、その、
うん、
なんかジューイッシュマザーっていう概念が。 英語であるらしくて、
うん、
そのだからユダヤ系お母さんってことですけど、
うん、
そのなんていうのかな、それが結構そのジューシュマザーという言葉になるくらい、その、
うん、
まあ、偏見ちゃ偏見なわけですけど、
うんうんうん、
そのイメージとしてあるんだって、ああいう支配的なお母さんと、
うーん、
そのなんか自分ですることを決められない息子娘みたいな構図っていうのが、
うんうん、
そのあるらしくって、
なるほど、
そう、だからそういうユダヤ系であるみたいなこととかを、
うん、
なんか言ってるのを見ると結構当事者意識を持って作った映画っぽいとこあるんじゃないかなっていうふうに、ね、
うん、
俺は思うわけですけど。
そっか、アイアスター監督もユダヤ系なのか。
あ、だよね、だと思うんだけどうん、
かな、
ちょっと一応ファクトチェックした。
あ、ユダヤ系だ。
あ、そうだよね、
両親ユダヤ系って、
うん、
ウィキペディアで言ってますね。
そうだね、
うん、なるほど。
で、
うん、
まあそうね、だから、うん、俺はまあなんていうのかな、コメディとホラーが混ざり合っている感じもさ、
うんうんうんうん、
まあなんかそうとしか撮れない映画でもあるように思うというか、なんか
確かに、
そうしないと絶対エンタメにできないし、
うん、
エンタメの監督だからさ、
うん、まあそのアリアスターの映画が怖いなって思うシーンとか、
うん、
まあ、特にミッドサマーとかって、
うん、
なんかちょっとシュールなんだけど、
うん、
なんか逆に怖いみたいな、
うん、
そういうところがそのホラーになりなってる要素だと思うから、
うん、
それこそ今回で言うと、あの窓の外からじーっと眺めてくる人とか、
はい、
うん
うん、
とかかなって思うので、うん、確かにね、あのコメディ要素ないと成立しないホラーなのかなって感じ、
うん、
コメディって言っちゃっていいのかなってところはあるけどね。
ああ、それはどういうところで？
なんかそんなに、うん、そんななんか面白いなって思うところあったかっていう。
ああ、なるほど。まあなんか俺も別に腹抱えて笑うことは絶対なかったですけど、うん、でもなんか
まあ、ね、
鼻で笑う瞬間はちょいちょいあるという。
まあ、まあ、確かにね、うん、確かにね。そあの、お父さんがでかいチンコだったっていう。
そうとかもそうだし、うん、なんか結構まあとかで普通にコメディの文脈で撮ってる感じは、あるなって思いながら見てたんで、
はいはいはいはい、
うん、でまあなんかそれが言うたら結構紙一重というか、うん、ホラーとコメディっていうのそれ自体が、
うん、
そのなんだろうな、だから一応コメディでもだってさ、その、
うん、
なんか人が不憫な目に遭い続けるっていうジャンルってあるじゃん、
うん、
の結構古典的なコメディで、
うんうん、
それこそ、うん、マルクス・ブラザーズのコメディ映画とかってそういうだと思うんですけど、
はいはい、
なんかそういう感じもあるから、
うん、
だから、なんか、まあその不憫さで笑っているのかというとわかんないですけど、
うん、
うん、
で、なるほどね、うん、
なんか、怖、俺がそのさ、
うん、
明るいホラー撮れてるじゃんって思ったのは、
うんうん、
そのなんか、怖いシーンで、その、自分と世界でなんか、
うん、
自分の見え方違うんじゃないかみたいな怖いシーンが結構あって。
そうだね。
そう。
真実とは何かみたいなね。
そう。だからなんか、うん、もうほんと静かに寝てるのに、
うんうん、
その、お前音楽の音量下げてくんないみたいな髪がずっと入ってくるとか、
確かにね。
お前音量上げたなみたいな髪入ってくるシーンと、うんうんうん、かって普通にめちゃくちゃ怖いし、
うん、
でなんか警察のところに助け求めに行ったら、
うん、
手あげろって言われて動くなって言われて動いてないのに、
うんうんうん、
なんで動くんだ撃つぞみたいなこと言われるシーンとか、
そうだね、
恐ろしすぎるなって俺は見てて、ね、でそれはおもろいといえばおもろいシーンでもあるわけじゃん、
うんうんうん、確かにね、
そうだからコメディにもなるしホラーにもなるシーンだなっていう風に思うんだけど、
なるほどな、
うん、だからなんか俺ああいうシーン好きで、
うん、
そのあのシャマランのさ、オールドって見た？
あれだけ見て
ない。見てないか、うん。シャマランのオールドでもなんかね、途中似たようなシーンがあって、結構事態が深刻になってきたのに、なんか、うん、あの人とあの人が共演してる映画なんだっけっておじさんが聞いてくるみたいな、なんか、こいつ何みたいな、その、
うんうん、
なんか、ずれてる人がいるっていう恐怖みたいな、
はいはいはいはい、
シーンがあって、オールドで。うん、俺、あのシーンが大好きなんですけど、それがなんかめっちゃずっと続く映画みたいな感じだったから、
う
ん、
そうね、確かに。
今回が、そう。
違和感っていうか。
うん。
うん、
だからなんか一つこれホラージャンルとして、なんか、ずっと見せてくれた感じは俺は楽しくてめっちゃ。
うん、なるほどね。
そうそうそう。
ああ、そうか、
うん。
自分だけ違うっていうね。
そう、だからなんかずっと自分と世界の間で、
うんうんうん。
齟齬が生じ続けてるみたいな、
うん、
気持ち悪さみたいなのって、
うん、
俺はすげえ怖いなって思うんで、
うん。
うん、なんか俺、あれなんだよな、そのホラーの怖さをどこに感じるか問題って。
はいはい、ありますね。
そう、人によって違うじゃん。
うん。
なら、なんか、それこそホラー好きの友達とかと話してるときに全然考え方違うなっていうふうに思うんだけど。
うん。まあ、ホラーって言ってもね、いろいろあるからね。
そう。
それこそなんか、あの、シャイニングとかのさ、
あうん、
怖さと、
うん。
もう、最近のイットの怖さって全然違う。うん、
そうね、なんか、ジャンプスケアかどうかとか、
そうそうそう。
もう絶対違うだろうし。
うん。
で、なんていうのかな。その、例えばさ、そのストーリー全体のオチとかで怖さが決まるとは俺あんまり思わなくて、
うん。
どっちかというと断章的なそのシーン一つ一つが、
うんうん。
どんぐらい怖く感じるかが、俺その映画の怖さを決めるポイントなのね。
うんうんうんうん、
だから、それで言うと、俺、ボーは恐れているは結構怖いシーンが連続する感じはあって、うん、で、怖すぎないし、その、なんか、笑いながらもちょっと見えるぐらいの感じで3時間続くから、うんうん、まあなんか、俺は割と結構満足感あったなっていう、感覚。
なるほどな。
そう。で、うん、ヘイザリーとかも俺、その、なんていうのかな。だから、シーン単体でめちゃくちゃ怖っていうシーンがあるのが好きで、
うんうんうんうん、
お母さんに、その、娘が、なんか、憑依するみたいなシーンがあるんですけど、
はいはいはいはい、
そこがめちゃくちゃ映画的にもテンションが上がるシーンで、
うんうんうん
うん、あのシーンの怖さだけで、だいぶ思い出深いぐらい、
うん、
俺はヘリディタリーが、怖い映画として好きなんですけど。
そうね、そうだね、確かに。
うん。
うん、まあ、ヘレディタリー、あそこら辺からどんどんね、加速していった。
あ、そうね、そうそうそう。だからまあ、なんか、そのシーン単体の怖さで、結局やっぱり、そのヘレディタリーのオチが、めちゃくちゃ怖いっていうふうにはあんまり俺は思わないというか。
確かに。
そう、なんか最初から仕組まれてたんだな、みたいな怖さ。うんをまあ感じる人は感じるかもしれないんだけど、
うん、
その俺はそこまで、
うん、
あんまわかんないなみたいな。
そうね。
うん。
まあ確かにな。やっぱヘレディタリーとか、
うん、
ミッドサマーはなんか最後にちょっとなんかこうスッキリがあるんだよね。
うんうんうん。
でも今回の映画スッキリがなかったから、
うん、
なんかスッキリしたと思ったらまだ終わってないよみたいな。
はいはい。
そこがあったから、ちょっとそこまで、なんか好きにもなれなかったのかな。
その気持ち悪さがね。うん、まあなんか、そこが映画のあれですけどね、オチがスッキリしないと好きになれないみたいのは、あるのかなと思うんだけど。
うん。
うん、でもなんか俺が、その、うん、もう一つその、この映画を好きになれる理由だなって思うポイントは、
はい。
なんかその、結構こういうさ、荒唐無稽にというか、ずっとカオスに進んでいく映画って、
うん、
まあ、あるなっていうふうに俺は思ってて、
はいはい、
その、俺、なんか、俺以外にも名前挙げてる人がちょいちょいいたんですけど、
うん、
あの、レオス・カラックスのホーリー・モーターズっていう映画があって、うん
はいはい、
結構、まあ、見てもらったらわかるんですけど、
うん、
意味のわからない、シーンの連続みたいな、
うん。
うん。で、別にホラーでもないし、普通にまあドラマとして撮ってるつもりなのか、うん、まあまあアートっちゃアートなんですけど、
うんうん、
その、言ったら、なんていうのかな、その、自分のスタイルで映画の歴史を振り返ってみようみたいなスタンスのある映画なんですけど、うん、ホーリーモーターズっていうのは。
うん、
でもまあそれが、 まあなんかやり口が私的すぎて、
うん、
私的、まあ私っぽい、うん、その、まあ言う、悪く言えばカオスで、だからなんかその、ずっと、何言いたかったんだろうな、みたいな感じでずっとお話が進んでいって、うん、全然別のシーンが唐突に始まる感じがずっとあるとか、そういうタイプの映画で、
なるほどね。
俺嫌いなんですけど、そのオリモーターズが。で、でもなんか、その、某、うん、は恐れているは、そういう感想にならないのは、
うん、
やっぱりなんか、アリアスター結構その、まあ、ユーモアがあるのももちろんだけど、
うん、
その、なんていうのかな、結構愛を持って、それは登場人物とかに、
うんうん、
とか、あとは世界とかに、世界観というのかな、に、うん、愛を持って映画を作る人だなっていうのを
思う。そうだね、確かに。
そう、うん、なんか結構、なんか俺熱い男だなとは思うんだよね、そのアリアスターを。
うん、
その、
うん、
なんだろうな。
熱い男。
なんか結構、新しい表現とかも試みるし、
はいはい。
映画めっちゃ見てるなっていうのは、うん、見ててわかるし、映画をね、うん。
なるほどね。
で、なんかそういう、なんていうのかな、その、
うん。
まあ、例えば、ボーは恐れているで言ったら、その、ストーリーで皮肉っぽいところはあるんだけど、
うん、
その、皮肉が、なんか、霊障するような皮肉じゃないというか、
うんうんうんうん、
例えば、自虐とかに近い、みたいな、感じだと思って、
うん、
だから、あ、その、冷たくないんですよね、映画の温度が。
そうだね。
うん。
確かに。
ニヒリスティックじゃないというのかな、なんか、
あ、
あんまそういう、なんか、虚無主義に逃げないし、
うん、
なんか、ちゃんと、なんか、意思持って映画撮ってる人だな、はいはい、思想がある人だなっていうのは俺見てて思うから、
うん、
だからそれで映画、まあ3時間ぐらいの長尺で映画を見せるって結構難しいことだと思うんですけど、
うん、
それが、できるのがアリアスターのいいところだなとか思いますね。
あ、なるほどね。
うん。
おお、まあ確かにそれは思うね。まあなんか、アリアスターの映画って、でもなんかまあ一貫性、雰囲気とか一貫性はあるかなと思って、うん、うん。で、アリアスターのファンは、まあこういうところが好きで、
うん、
追っかけてるっていうので、ね、うん、まああるんじゃないかなって思うので、
うん。
うん、
そう。俺、オープニングとかめっちゃ好きだったしね、ボアを恐れているの。
はいはいはいはい。
なんか、自分が生まれる瞬間を、
うんうん、
一人称視点でみたいな
うんうん、うん、
シーンなわけですけど、
うん、
だから最初、真っ暗な状態で悲鳴だけが聞こえるんですよ。
はいはいはいはい。
で、それは近づいてくると、お母さんの悲鳴だっていうことがわかるわけだけど、
うん、
その真っ暗な状態で悲鳴だけが聞こえる状態って、
うん、
めっちゃアリアスターっぽいというか、ホラーのなんか典型的なスタートっぽい感じがあるじゃん。
うんう
ん
う
ん、で、それが、あ、出産シーンだったんだっていうのが、うん、しかも自分の視点でっていうのがわかるっていうのは、
うん、
なんか、あれ撮れるのいいよね。なんか俺、うん、やっぱあそこで結構心つかまれるというか、
うん、
アリアスター信頼できるなーって俺思うところですね。
そうだね、確かに、ね、
うん。で、例えばそれを今までのアリアスターの映画と結びつけて考えるとしたら、
うん、
そのヘリディタリーのミニチュアのシーンがファーストカットだったわけで、
はいはい、
で、この映画においてはそれがもう自分が生まれる瞬間っていうふうにもっと言えば直接的になってるわけだよね。
ああ、そっかそっかそっか。
そう、だからもう生まれた時点で、だから、ボア恐れているは、ボアが生まれてから死ぬまでがちゃんと描かれてて、生まれる瞬間と死ぬ瞬間が描かれてて。
確かに。
そう。で、その、死ぬことが生まれる時点で決まってた感じがあるみたいなね。
はいはいはいはい。
うん。
なるほどね。
そう。あの、オープニングとかめっちゃ好きでしたね。
うん。生まれる時はその羊水の中から生まれて、死んだらその水に、潜ってるってか、
ああ、そうです
ね。落ちてたから、要するに戻ってくっていう。
うん、とかもあるし、生まれる瞬間をああいう質感で、
はいはい。
撮れる監督とか、やっぱ。
うん、面白いよね。
うん。
あれはね、
うん。
思った。
だからお母さんが産む時の悲鳴をさ、
うん。
あれ怖えだろうっていう視点で撮れるので、なんか、 やっぱ、そこら辺がホラー好きな人だなっていう感じがするというかさ。
確かに。
そのなんか、ちゃんと、その、恐怖とかについて考えれる人だなと思うわけですよね。その、まあ、ボディホラーとかのジャンルで別にやられてきたことであるっちゃある。例えば、チタンとかでも、まあ、ネタバレになるから言えないですけど、その出産とか、が、その一つモチーフになってて、で、それが結構痛々しかったり、するわけだけど、シーンとしてね。ただなんか、それを、まあ、赤ちゃん視点から描くとか、そういう、なんか、絶対あれ新しい切り口だったなっていうふうに思うし。
そうだね、もう最初から主人公目線っていうかね。
そうそうそう。やっぱ、俺、アリアスタ好きですね。
確かに、そう言われると、その、手法がね、面白いよね。
なんか、そう、まあ、結構、なんていうのかな。まあ、癖があると言うと違うけど、すごい、まあ、映像で見せようとするタイプの監督じゃん。なんか、まあ、言うたら、あんまり編集とか、がショットが透明じゃないというか、まあ軽率にその、なんていうのかな、ドラッギーな映像を撮ろうとするところとかあるじゃん、なんか。
背景が絵になってるところとかね。
とか、そうそう、あと、ジャンプカットの使い方とかもそうだし、なんかそういう、結構、まあそこで好き嫌いとか分かれるのかなとも思うんですけど、なんか、やっぱ俺、ミッドサマーも見た直後好きじゃなかったけど、でも好きじゃなかったけど、アリアスターのことはやっぱ嫌いになれないなって当時思ってて、で、多分俺、ミッドサマーのレビューでも最後にそんなことを書いてるんですけど、数年前に。やっぱ今回見ても、やっぱアリアスター俺好きだなっていうふうに思う感じはありましたね。
なるほどね。確かに。そうですね。
まあ。
手法面白いね。
そう。大爆死してるんで、次をちゃんと撮らせてもらえるか不安なところではあるんですけど。でもまあ次決まってるらしくて。
あ、そうなんだ。
そう。なんか西部劇をやるらしいですよ。
アリアスターの西部劇？
まあ、普通じゃないでしょうけど。でも、まあ、だから、いや、いいよね。その、結構毎回新しいことやろうとする感じあるじゃん。
アリアスター
。まあなんか、だって、ホラーやる監督って結構同じようなのずっと撮る人も多いでしょ。
わかる。
その中で、
ね、
そう、結構毎回、こういうのもできるんじゃないかなっていう、挑戦の心がずっとある人だなっていうふうに思う。から
そうだね。ほんとなんか楽しんで映画作ってる
っていうか。そうそうそう。
こうやったら面白いんじゃないかっていうね。
やってますね。俺はアリアスターのそういう挑戦的な姿勢は好きですね。
確かに。
そのところですか？
そうですね。そんな感じですかね。
大丈夫？
まぁ、ちょっとこれ言うと考察になっちゃうかもしれないから、
ね。あ、いいよ、別に言っても。
いや、あの、
なんだそれ。
ちょっと考察は良くない
みたい
な、
ね。いや、いいよ、いいよ。
今で。でも、まあ、なんか、主人公はいつ死んだんだっていう。
ああ、はいはいはい。それは、ぼやかされてると言えばそうだよね。審判の時点で死んでないとおかしいとかね。
そうそうそうそう。ね。なんかお母さんを殺したわけだけどさ、その前になんかね、絶対現実世界にはいないような化け物が出てくるわけじゃん。そう。で、セックスしていったら、同時に死ぬみたいな、言ってたじゃないですか。でも死なずに、逆に相手が死んじゃったじゃん。あれは、どういうこと
か。あれも意味わかんないし、とか。
そう。あれがね、なんでだっていう。なんかまあ、それまではさ、まあ、すごい意味わかんないようなこととか続いてたけど、まあでも、なんか、 こう現実世界で起こってることをちょっと誇張してるみたいな、
うん、
それくらいのスタンスだったじゃないですか、
うん、
でも、まあ、あのシーンから後だよね、
うん、
あの、まあ、お母さん生きてるやんってなったりとか、
うん、
なんだこの化け物とか、
うん、
ね、あのでなんか審判でなんかすごい、
うん、
変な島に行ってさ、
うん、
で観客に囲まれて、
はいはい、
で裁判行われるみたいな、
うん、
そう
なんか最後の流れが、
ね、そうそうそうそう、うん、だからそういうなんかこう現実とはもう絶対にかけ離れてるっていうのが始まったのが、
うん、
あのセックスをした後なんだよね。
ああ確かにね。
うん。
だから本当はそこで死んでるんじゃないかとか。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
でなんか本当はこう、
うん、
死んだ人人が生きてるように見えて、生きてる人が死んでるように見えてるみたいな。うん、
ああ、なるほどね。
そう、うん、なんじゃないかなってちょっと思っちゃいました。
はいはいはい。
うん、
だからそれが母親が出てくるのとかも、母親への意識がずっとあるとかにもあるかもしれないしね。
そうそうそうそう。
支配されてたんだ、結局、みたいな。
うん。
うん。という。
そうですね。
山下説。
はい。山下からの考察でした。
山下からの考察を一つ。
はい。
言ったところで、
はい。毒親は怖いねって
言
って
。毒親は怖いね、
うん。
うん。という感じでした。
そうですね。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで。
はい。
ですね。それではエンディングです。
はい。
この番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております。
はい。
映画の感想や番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてください。
はい。
メールアドレスは radio18s.film@gmail.com となっております。
うん。
18s は数字です。うん、また、アットマーク radio18s という名前の番組のツイッターアカウント、X のアカウントでは、うん、ダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームのリンクが用意されていますので、そちらからお便り送ってきていただいても結構です。
はい。
皆さんからのメール、お便りお待ちしております。
お待ちしてます。ハッシュタグラジオエティンスでツイート、ポストしていただけると、公式アカウントがリツイート、リポストしますので、ぜひ活用してみてください。アットマークラジオエティンスというインスタグラムではサムネイルも公開しております。次回取り上げる映画は夜明けのすべてです。この作品の感想もお待ちしております。ということで、はい、ここまでのお相手は、
私、山下と、
米山でした。また次回。
また次回。
バイバーイ。